東京ベイサイドラディオステーション Radio 365 This program is brought to you by iVision Corporation Now on air。
チェリーのチョコレートバニラ A Happy New Year! This is DJ チェリー。この番組は DJ チェリーの This is my love をテーマに、自分の趣味や好きなものについて熱く激しく時にはまったりと気ままにトークしていく番組です。皆様、明けましておめでとうございますね。遅いっていうツッコミあるんですけど、いいんです、いつ聞いてもいいラジオなので新年一発目の収録ということでご挨拶をさせていただきますが、まあね、後で新年の話はしようかなと思うので、今回さらっとですけどもね、もうなんか雪が降ったりも関東でもしてるので結構寒くなってきたので、皆さんお風邪なんてねひかないように体には気をつけて、今回も元気に、チェリーのラジオを聞いていただければと思います。はいそれでは番組では皆様からのコメントやいいね、メールなどを募集しています。番組ページへのコメント、いいねなどを送るには、無料のスマートフォン専用アプリレディオ365プレイヤーを App Store もしくは Google プレイよりダウンロードしてご利用ください。パソコン版のレディオ365プレイヤーからもご利用になれますので、レディオ365 ID を取得後に番組ページにある放送を聞くボタンを押すと、コメントを送るに変化するので、そこからお送りください。皆様からのご意見、ご感想、リクエストなど、ぜひお待ちしております。それでは、チェリーのチョコレートバニラ第69回目放送、そして幕が開ける2016年、スタートです。この番組は、レディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。This is my love 前半。さあ前半ということで、今回はですね、2016年一発目の収録ということで、まあ新年のご挨拶をね、ベタですけれども、やっていこうかなと思ってます。改めましてね、皆様明けましておめでとうございます。DJ チェリーでございます。ベタすぎる？いいんです。大事。ね。皆さんね、年末年始何もこのネタ古いのどんな風になんか言ってて恥ずかしくなってきちゃったよ。だんだん過ごしたのかな。チェリーはですね、もうなんだろう、4年ぶりぐらいかな、結婚して初めてぐらいに横浜で久々に年末年始を過ごしまして、主人が長野の方に実家があるので、毎年ね年末にはそっちに帰って向こうで年明けをっていうのをやってたんですけど、今年はね久々に横浜で、私横浜が地元なんですけど、横浜で年末年始を過ごしましてね、なんだか懐かしいというかゆっくりすごくできてね、ここ最近もうね2年3年ぐらい連続で、もう年末のど年末、もうどこもかしこも閉まってるっていう31日ぐらいの時に結構大きく体を崩したりしてたので、病院に救急車一歩手前みたいなことをやってたので、今年こそはもう絶対にそれはないと思って気をつけてたんですけど、無事に健康体で、すごいね、なんかね最近風邪もひかないしね、周りみんな風邪っ引きなんですけど、すごい元気でね、なんかちょっとびっくりしてるぐらいに去年1年がもう今年こそは体に気をつけて生きていこうっていうのをね豊富にしてた部分もあったんで、有言実行できてね、去年は結構私活発に元気に過ごせたので、こりゃいいじゃんと思ってね、年末年始も健康で過ごして、何これが振りみたいな感じやだな。だからね、よりね今年は継続してねなんか大きいこと来んのかな、 健康に気をつけてね1年を過ごしていきたいななんて思ってるんですけど、去年のね最後の収録の時にはまあちょっとね今年はこんな年だったみたいな話をしたんですけど、その時に結構こうなんだろうな、自分自身の趣味の時間だったりとか、自分のなんだろうな楽しんでる時間だったりとか、磨いてる時間、自分磨きの時間とか、そういうものを結構取れた年になったなっていうのが去年あったので、今年はねどうしようかなっていう抱負をまたラジオでねちゃんと言うことでこう有言実行できるんじゃないかっていう自分の中でなんかこう気持ちがあるので、ここは言っとこうと思ってだ今年はねそのなんだろう、自分のそういう時間っていうのを去年持てたのがすごく自分にとって良かったので、それをこうなんだろうな、なんだろう、去年は衝動的だったものを今年はちょっとバランスを考えてみたり、そのちゃんと自分で時間を割り振ってね、家庭のこと、趣味のこと、なんだかんだ仕事のこととかっていうのをこうバランスよく自分の生活になんだろう取り入れて長く続けていけるように、そういう自分の時間も持って家庭の時間も持ってみたいな、そういうのをね今年はうまくやって、よりだから去年やってたものを深く掘り下げていけたらいいなって思ってます。すごいねなんか自分でも思うんだけど、何一つ具体的な話してないから意味わかんないかもしれないんですけどまあ具体的なことを言うと、去年始めた DIY のこととかね、なんかこう物を作ってる時間とかがすごく自分に、とって楽しい時間でもあったりもして、あとはあれですね、交流、人との交流、もともと結構こう周りに友達とかもそんなにね少なくないというか、仲間でワイワイするのが好きだった人間なので、そういうものをね去年なんかこう疎遠がちになっていたというか、結構断りがちだったところに入っていくことによってね、やっぱすごく楽しかったし、そういう時間もやっぱ自分にとってプラスにすごくなっていくもんだなって改めて思ったので、まあ、そういう時間もねだんだん生活に余裕が出てきて取れるんじゃないかなっていう気持ちがあったの で今年はよりねそういう交流を、人との交流も自分の中に取り入れて、生活の中に取り入れてねやっていきたいなと思ってて、でその中の一つにこのラジオのことも少し考えていて、ちょっとねなんか今年はまたなんか一個ね変化を持てることをできたらいいななんて密かに企んでたりするのでもしかしたらね番組が少し変わるようなこともあるかもしれんえあすみちゃんね、それは局長の希望的観測でしょね、昔私のアシスタントでますみちゃんっていう可愛い子がいたんですけど、局長のお気に入りの可愛い子がいた内緒ね、みんな内緒ねねえ、なんかそういうなんか面白いこともねできたらいいななんて思ってます。まあマスミが来るかどうかわかんないけど、でもなんかそういう変化をつけたりとかして、なんかちょっとねワクワクしてる気分ではあります、2016年。そんな感じかな。まあ最後に私の座右の銘というかね、メメントモリっていう言葉があって、人はいつか必ず死ぬということを忘れるなっていうラテン語の意味なんだけど、すごくそれを私は常に自分で思っていて、逆を取ればいつ死んでもいいように今に集中して毎日毎日を大切に、そして一期一会、そして人生笑ったもん勝ちという私のこの3セットでね、今年もワクワクした2016年を過ごしていければと思ってますので、ぜひとも今年もチェリーをよろしくお願いいたします。前半のお題は新年のご挨拶でした。それでは CM に参りましょう。
If you have iTunes and iPod, whenever, everywhere, somewhere, let's take it to the outside. Get wired. Radio 365.
This is my love. 後半。さあ後半は勝手気ままに映画談話特集ということで、今年も続きますよ。 今回第17回目ということで、今年一発目、今回ご紹介しようかなと思う映画はですね、イミテーションゲームっていう映画です。これ公開自体はちょっと去年の映画になっちゃうので、今年公開の映画ではないんですが、残念ながら、まあ、見たのが今年になってからなので、これを一発目に選ぼうかなと思ったんですが、今をときめくベネディクト・カンバーバッチというとってもね素敵な俳優さんが主役でやってるんですが、これねとんでもないですよ。もうね見事の一言に尽きますね本当に。題材としてはベースドオントゥーストーリーなので、なんていうんだっけ、史実に基づいての話なんですけど、なんで割と社会派っていうかすごいね固い映画だと思ってたんです最初。そうね、石ぐらい、うん、くるみぐらいかなおいってね、そういう映画だと思ってたんですけど、見てみたらねもうねびっくりするというか、まあもちろん脚本自体が面白いのはあるんですけど、まずこう映画の力っていうのをものすごくこう感じるというか、映画ならではのこう良さっていうのを最大限に生かしてる、ちゃんとした史実に基づく映画ってなかなかない。もう なんていうのかな、ちゃんと楽しませてくれるって言ったら分かりやすいかな、見せてくれるんですよ、絵の力でも。こうなんだろうな、本だけストーリーだけが面白くてセリフで理解していくっていうより、ちゃんと映画的な観測っていうか、 目だったり音だったりなんかそういうもの、視覚的なものでもちゃんとこう見せてくれる映画、エンターテインメントとしてね、なんかそれがまず、ああすごい、ああちょっとやるやんみたいなね、上からだけどそんな感じで最初見始めたんですけど、まあ、大体のストーリーとしてどんな話かっていうとね、主人公のそのベネディクト・カンバーバッチがやってるのはイギリスの暗号解読者のアラン・チューリングっていう実際にいた人をやってるんですけど、彼が主人公で、彼が絶対不可能だって言われているエニグマって言われる、第二次世界大戦中にドイツのナチスが用いた暗号機のことを言うんですけど、それを解読に挑むっていう話なんですね。でも彼がそのまあ天才的なその暗号解読者なわけで、もう天才っていうぐらいだからやっぱりちょっと変わり者で、なんていうのかな、周りからもちょっと嫌われやすいというか、人をこう思いやる気持ちっていうのが理解できないみたいな、なんかこうよくいるようなこう天才肌の人って、なんかちょっとね普通の人と違うこの人みたいなあるじゃないですか。なんかそういう変わり者で、なんかこうでその暗号解読に挑むんですけど、チームで挑むから一人だけじゃないんです。もうそこの時点でまずもう衝突が起きるというか、こんなやつと一緒にやってられるかっていうような構想があったりとか、いろいろそういうねそのチームの中でもいろんな問題があったりするんですけど、その私がこの映画の中で一番ねグッときたっていうか、シーンがあるんですけど、まあいろんなそのチームの中でもいろいろ錯綜することがあるんだけど、新たにチームメンバーをこう募集するっていうシーンがあるんですね。でそのどうやって募集するかっていうと、新聞にクロスワードパズルってあるじゃないですか。向こうの日本にも新聞に載ってたりするかな、結構海外の新聞とかって未だに多いんだけど、そのクロスワードパズルを載せるんですよ新聞に。で10分だったかな、何分だったかちょっと今忘れちゃったんだけど、10分で解けた人にはある仕事をあなたに紹介する、その仕事につけるチャンスを与えますみたいな広告を打ってクロスワードパズルを載せるんです新聞に。でね、こう第二次世界大戦中だから、まあ、戦争中のその人々の日常生活の中でいろんな場面が出るわけ。いろんな人が新聞を持ってる。例えば朝こうなんだろうのかな、もうタンクトップのちょっと小太りのおじさんがなんかこうね、なんか汚いコーヒーカップを片手にクロスワードをこうやって解いてたりとかしてるシーンに警報が鳴って、あ避難しなきゃとか、もう防空壕みたいなところにこうランプで明かりをつけながら そのクロスワードを解いてる人がいたりとか、あとはもうその戦争の戦地に赴いてる兵士がね、トラックで移動中の中でその新聞を持ってこう考えてるシーンが出たりとか、もうそれこそ瓦礫の山の上で新聞を抱えてる人のシーンが出たりとか、なんかそのまさに今戦争中っていうその日常生活の中にもうほんと誰でもいい、なんかこう博士だったりとか頭がすごくいいどこどこの有名な人とかじゃなくて、もう普通にいる人たちがそのクロスワードをこう解いてるシーンが描かれるんだけど、そのつなぎがねすごく見事で、もうあの主人と見てたんですけど映画、そのシーンが終わった後に今のすごくないってこう言っちゃうぐらい私はすごいグッときて、あこの監督は見せ方がうまいなと思って、すごいそのシーンがねなんか素敵というかグッとくるシーンだったんですけど、まあ、ぜひねあの見たらそこをね見て、あこれのことかって思ってほしいんだけど、うん、なんかそういうシーンがあるんですけど、まあねそういうあのまあチームを再結成したりとか、まあいろいろある中で支えてくれる女性が出てきたりとかいろいろあるんですけど、その中でこう彼のね幼少期の回想シーンっていうのがちょこちょこ出てくるんですけど、それと並行してこう物語が進んでくるんです。昔の話、今の話で、その昔の話っていうのは彼にとってものすごく大切な思い出とかっていうのがあって、それがこう見えていくと同時に、その現在のそのアラン・チューリングっていうののとってもものすごく大事なものがまた見えてくる、今にとって今やってることとその昔のシーンっていうのが並行していくことで、あなるほどなと、だんだん彼のバックグラウンドが分かってきたり、それによってこう周りの人間の関係性の変化とかが分かってきたりっていうね。でラストにはもう本当に息を呑む真実が用意されてて、もうねそれを含めて私はものすごい感動しましたね。でちなみにこのイミテーションゲームっていうのはどういう意味かっていうと、まあ、簡単に言って同じ質問っていうのをあの機械と人間に同じ質問をするんです。でその答えを出るんだけど、その答えを誰がどっちがその機械がしたのか人間がしたのかっていう内緒のまま第三者に見てもらうんです、この回答を。でこれを回答したのは人間なのかそれとも機械なのかっていうのを判断するっていうのをイミテーションゲームっていう意味なんだけど、これもねまた深くね関わってくるんですよ。なんでこの映画がイミテーションゲームっていうタイトルなのかっていうね。でまあそうね、すごく面白いんだけど、まあ言わないけどねでまあそうだね、最後にあのこの映画の中ですごく大切な言葉が出てくるんですが、時として誰も想像しないような人物が想像できない偉業を成し遂げるっていうワードがものすごくこの映画にとって大事な映画なんですすごくねグッとくるしね、映画らしい映画なので、ぜひね見ていただきたいと思いますので、おすすめの新年一発目の映画はイミテーションゲームでした。はい、このコーナーでは皆様からの感想、リクエストなどメール、コメントをお待ちしております。皆様からのあったかいメッセージをお待ちしています。後半のお題は勝手気ままに映画談話特集第17回目でした。それではエンディングに参りましょう。
お台場からお届けするラジオ局レディオ365、パソコンや iPhone、スマートフォンでお楽しみください。
チェリーのチョコレートバニラ、エンディングの時間となりました。さああっという間に一発目の収録も終わりになっていくんですけれども、まあね今日は前半は新年のご挨拶ということで私の抱負なんだりかんだりをお話ししたわけですけれどもね、なんか皆様も今年はこんなのに私挑戦しようと思うのとか、今年はこんなことを しようと思ったりしてるのとかね、なんかあったら世界一になりたいとかね、そういう曲調みたいなね、うん、そういうのもあったらガンガン、こういうの言って言うことによってなんかこう変わってきたりするものもねあると思う。噛んじゃったけど、うん、なんか言ってるけどね、なんかそういうなんかこう言うことによって変わるものってあると思うから 皆さんもね、よかったらコメントとかで教えてくれると嬉しいなと思います。で、後半はね、まあ今年も映画談話特集続くよということで、イミテーションゲームをご紹介しましたので、すごくねいい映画なんでね、ぜひねあの見たり聞いたり、聞いたりはしないか、見たりしてくれると嬉しいなと思います。さあ、それではね、番組では皆さんからの応援メッセージ、また言ってるわ、佐々木希美と結婚するとはい、もうよ締めに入ってるから私はい、はい、番組では皆様からの応援メッセージ、番組ページへのねコメント感想などどしどしお待ちしております。ツイッターもやっております。ID はアナイリチェリー、最初の A とチェリーが大文字なのでフォローもお願いいたします。今年はね、あのつぶやきも多めにしていこうと思うのでよろしくお願いしますはい、それではチェリーのチョコレートバニラ第17回目放送、そして幕が開ける2016年、これにて終了です。ここまでのお相手は、冬の澄んだ空気が好きです。DJ チェリーがお送りしました。また次回お会いしましょう。バイバイ。この番組は、レディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。また言う。
We are offering you a new era of radio style. It's just Radio 365. This program is brought to you by iVision Corporation, now off air.